1特集、たくさんの思いをいただきます。しきっこを育む学校給食。皆さんは思い出の給食と聞くと何を思い出しますか？揚げパン、カレーライス、フルーツポンチなど、毎日の給食は学校に来る楽しみの一つになっていたのではないでしょうか。今月は学校給食に関わる人のさまざまな思いや、それを受け取る子どもたちの声をお届けします。問い合わせ、学校教育課、電話 048-456-5366。 こだわりあふれる志木市の学校給食、埼玉県一おいしい給食を目指して。約62年前から始まり、変化を続ける志木市の給食。現在、志木市立小中学校の給食は、各学校の栄養士、栄養教諭がそれぞれ献立を作成し、校内の給食室で調理しています。栄養バランスに配慮し、素材の味を伝えることができるよう薄味にするなどの工夫をしているほか、子どもたちに喜んでもらえるよう、伝統的な行事食を取り入れたり、時には子どもたちからのリクエストにも応じています。市独自の主なこだわりポイント。1、旬の地元野菜を使用して季節感を出す。2、普段の食生活で不足しがちな魚、大豆製品、芋類などの摂取を工夫する。3、出汁は煮干し、削り節、豚骨などから取り、本来の味を生かす。4、加工食品はできるだけ使用せず手作りを心がける。調理員さんが大きな鍋で給食を作っている写真があります。修学旅行で京都、奈良へ行く3年生に向けた郷土料理給食。メニュー、丹後の松豚寿司、アスカ汁、黒糖わらび餅、牛乳。丹後の松豚寿司、京都の丹後地方でお祝い料理として親しまれています。この日は280個の卵を使い、薄く焼いて細かく切った錦糸卵や、青魚の王様と呼ばれるほど栄養価の高いサバをそぼろ状にして寿司飯に混ぜ、野菜などで彩り豊かに飾りました。アスカ汁、奈良の伝統料理で、アスカ時代に宮廷に献上されていた牛乳を入れて作られたのが起源とされています。味噌汁に牛乳を入れることで、まろやかな味になるのが特徴的で、小松菜やごぼうなどの野菜も多く入っています。黒糖わらび餅。わらび粉の名産地である奈良県を中心に、関西で作られるようになり、今では夏の定番和菓子として全国的に人気のある一品です。もっちりとコシがあって、のど越しの良いわらび餅を作るには、熱い鍋の中でよく混ぜながら焦がさないように練り上げることが大切で、調理員さんの技術が光ります。給食を食べた生徒の感想。松豚寿司やアスカ汁は具沢山でおかわりするくらい美味しかった。それぞれの料理の写真があります。学校給食を支え、新鮮な食材を提供する生産者。市では、地元農家で栽培している黒米や野菜を使った給食も提供しています。子どもたちの大切な給食を支える生産者に、栽培をする上でのこだわりや今後の目標を尋ねました。栄養素が豊富な黒米をしきっこに食べてほしい。秋ヶ瀬農園金子雄一さん、写真があります。約4年前、市内小学校の栄養士さんに声をかけていただいたのがきっかけで、他の市町村の給食ではあまり使われていない黒米を、子どもたちが安心して食べられるよう、減農薬栽培を心がけ提供しています。黒米は白米に比べてビタミンやミネラルなどの栄養素が豊富で、体の成長に重要な役割を果たしているほか、特に多く含まれるポリフェノールには、眼病予防や美肌効果、胃の健康を保つ働きがあるとされています。また、黒米は熱すぎるときれいな黒色にならないため、 その年の気候に合わせて田植えの時期を調整しています。これからも子どもたちの成長の一助になれるよう、良質な黒米を作り続けます。黒米ご飯の写真があります。黒米を使ったカレーライス、パンチビーンズ、三軍野菜たっぷりサラダの写真があります。パンチビーンズ、レシピを教えてほしいとの声が続出。茹でた豆、黄大豆、青大豆、金時豆にでんぷんをまぶして油で揚げ、ガーリックパウダーやチリパウダーなどで味付けをした香ばしさと若干の辛さがやみつきになるメニューです。パンチビーンズなど給食で人気のあった献立は、四季中学校ホームページで公開していますので、ぜひご覧ください。QR コードがあります。安全な野菜を届けるため、栽培にこだわり続けています。三枝農園、三枝照夫さん。写真があります。三枝農園では、枝豆、きゅうり、小松菜、ほうれん草、大根、白菜、カブなど、様々な野菜を栽培し、宅配食材や市内スーパー、給食に提供しています。農薬を使用して育った野菜は、食べ続けることで体に様々な影響を及ぼす恐れがあると言われているため、農薬はできるだけ使用せず、研究を重ねながら、特に枝豆やほうれん草などは自然由来成分のものを使用しています。また、約30年以上前から炭栽培を取り入れ、炭の特徴である高い吸収性を生かして、水や土の中の有害物質を吸着作用で取り除くほか、微生物の住処を作り活性化させることで、野菜が元気に育つための土作りにも力を入れています。今後も農薬をできるだけ使わない野菜作りの大切さを多くの人に伝えながら、家族に食べてもらうような気持ちで、安全かつ美味しい野菜を地域の人たちに届けていきたいです。株の収穫の写真があります。栄養バランスを考え、生きた教材を提供する栄養教諭。四季市の給食を支える第一人者として、現在四季中学校で栄養教諭を務める猪瀬先生に、給食にかける思いやこだわり、栄養教諭をやっていてよかったと感じる瞬間を尋ねました。学びながら食べるをモットーに、授業と給食を結びつける。栄養教諭、猪瀬さとみ先生。写真があります。私は毎日の給食を通じて、献立を立てる時の思いを子供たちに伝えるようにしています。苦手な食べ物に挑戦し、克服してもらうことも大切ですが、それだけではありません。給食の献立を考える際には、社会の先生と打ち合わせをし、授業で取り上げる国や地域の料理と給食メニューをコラボさせ、授業の延長として子どもたちがその国や地域の知識をさらに深め、人や文化を受け入れられるように手助けをしています。自分の健康を自分で考えられる人になってほしい。その他にも、健康的な食生活を送るために、自分にとって何が必要かを子どもたち自身が自分ごととして捉えてほしいという視点で、家庭科や学級活動、保健体育の時間に食教育の授業を行っています。この日はカルタを用いて自分たちが普段食べている食材にどんな栄養素が含まれているのかを楽しみながら学べるように工夫しました。カルタをしている写真があります。また、授業では伝えきれないことや、その日の給食のポイントを子どもたちに伝えるため、給食室からこんにちはというお便りを毎日作成し配布しています。この手紙を読んで、食べるまでの物語に気がつく子になってほしいですね。栄養教諭をやっていると、やっぱり給食を食べた子どもたちの生の声が聞きたいので、給食の時間になると毎日各教室を駆け回り、子どもたちに話しかけています。もし多く残っているものがあれば、何が苦手だったのかを聞き、 今後の献立作りに生かしています。先日、ある生徒が、高校に入ったら猪瀬先生の給食が食べられなくなるのが悲しいけれど、それなら自分で作りたいからレシピを教えてほしいと言ってくれた時は、とても嬉しくて、栄養教諭をやっていてよかったと心の底から感じました。給食室からこんにちはのお便りの写真があります。市内小学校での取り組み。市内小学校では、旬の食材にまつわる本の読み聞かせや、食材の皮むき体験を行っています。5月にはそら豆の皮むきなどをしてもらい、その日の給食で提供しました。子どもたちは実際に自分が剥いたそら豆が給食に出ているのを見ると、苦手なものも受け入れられるようになります。写真が3枚あります。絵本の読み聞かせ、そら豆の皮むきの様子、そら豆の鞘を両手に持った子どもの写真です。しきっこに聞きました。1. みんなにとって給食って? 2. 好きな給食のメニューは? 小学生男子 1. 毎日笑顔、元気、幸せになれるもの 2. クジラの竜田揚げ小学生女子 1. 学校生活には欠かせないもの 2. 秘密のブラウニー小学生女子 1. 授業の疲れを吹っ飛ばしてくれるもの 2. カレーライス中学生女子 1. 学校に来る楽しみの一つで苦手だった食材も給食のおかげで克服できました。2. 豚汁体が温まり午後の授業にも集中できます。中学生男子 1. 栄養満点で自分を成長させてくれるもの毎日メニューが変わるためまるで世界旅行をしているような気持ちになります。2. 台湾料理のルーローハンやフランス料理のペーザンヌスープ。中学生女子。1. 毎日の元気の源。2. すべて美味しいけれど、特に好きなのは初ガツオと新生姜の炊き込みご飯。それぞれの写真があります。様々な年代に聞いてみました。余ったおかずなどのじゃんけんは毎回白熱していた。10代女性。四季市の給食といえば、じゃがまるくん。20代男性。4時間目が終わる頃になると、給食室からいい香りがしてくるので、給食が待ち遠しかった。20代女性。ABC スープに入っている英語を並べて、自分の名前を作るのが楽しかった。30代男性。小学6年生の夏休みの宿題で考えた献立が、給食に出た時は嬉しかった。40代女性。家でパンを食べる習慣があまりなく、揚げパンは常に人気で貴重な存在だった。50代男性。しきっこ学校給食応援事業。市では子育て世帯の物価高騰の負担軽減を図るため、令和6年4月から6月まで給食費の全額補助を行いましたが、7月以降も引き続き次の支援策を実施します。給食材料費高騰対応事業。令和7年3月まで食材料の値上げ相当分を補助します。対象、市内小中学校に在籍している児童生徒。多子世帯給食費無償化事業。義務教育期間中の子どもが3人以上いる世帯に対し、3人目以降の給食費を無償とします。対象、義務教育期間中の子どもを3人以上養育しており、かつ3人目以降の子どもが市内小中学校に在籍している児童生徒。市内に住所を有しており、生計をいつにしていること。これからも安全安心で美味しい給食を変わらず提供します。